皆さんおはようございます。4月になりまして、本当に日の光も春になりましたと、気持ちもなんか明るくなってきそうな感じです。まず、礼拝の前にですね、先週もしました12の考え方のプロセスというのを皆さんでまた一緒に、声合わせてしたいと思うんですけども、その前に水曜日にもメッセージで使わせてもらったんですけども、この絵をご覧いただけますでしょうか。ゴミを満載したダンプなんですけども、パッと見たらもうゴミ、瓦礫ということで、してたらいいやという、そういう種類のものだと思うんですけども、ある方にとっては、この山がですね、非常に大事なものというか生活の証であったということは言えるんじゃないかと。今の東北震災もそうですし、阪神大震災でもそうでしたけども、自宅は崩れてしまいました。そして、このようになってしまったと。ある人にとってはゴミだから処分でも、ある人にとっては非常に捨てがたいというかですね、何かまだ思い出のものも入っているんじゃないだろうかとかで、なかなか捨てにくい。でも事実はもう処分しないとダメなものなんですと。そこで、考え方の入れ替えをする必要があります。まず捨てる必要があるんですけども、これダンプ一つずつほかすのじゃなくて、この運転席の中には、神様の御言葉という信頼のレバーがあります。このレバーを引っ張ってこの荷台を倒しましょうと。まずどさっとほかしてしまいましょうと。そして空にしていただいて、そして新しい考え方を入れさせていただきましょう。その考え方は 重たいものではないので、苦労して、引っ張るもの、積んでいくものじゃないと、運んでいくものじゃないんですと。で、身軽になって神様によってフルモデルチェンジしていただく、一部を変えていただくんじゃなくて完全に変えていただいて、身軽になって動けるよという、そういうタイプのダンプにしていただきたいなという。さあ、そこで、順のこのことを今日も、使徒信条みたいな感じですね、皆さんで声を合わせて荷台に入れ替えていただきたいと思います。また一番から読みますので、皆さんも声を合わせて、言葉には力がありますので、私はこの宣言しますという気持ちでですね、読みたいと思います。では読みます。はい。私たちは人生においてするべきことはイエスによって何でもできます。2番、神様は私を無条件に愛しています。3番、私は恐れの中に行きません。4番、私は傷つきません。5番、私は人を愛し人を助けることを楽しみます。6番、私は神様に完全に信頼します。心配する必要はありません。7番、私は満たされて感情的に安定しています。8番、神様は私たちの必要を豊かに与えられます。9番、私は神様と自分と人との平和を追い求めます。10番、私は今を生きています。そしてこの瞬間を楽しみます。11番、私は主の力でうまく自己訓練されています。12、私はどんなことでも神様を大事とします。はい、この考え方を積んで、宣言していきましょう。今日は、メンバーシップのメッセージなんですけども、KBF では、1年に一度この4月ですね、このメンバーシップということを皆さんと一緒に学んでいっています。で、最初にこの御言葉を読みたいと思います。マタイの28章18節から20節お読みしますね。イエスは近づいてきて、こう彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつも あなた方と共にいます。これはイエス様がこの地上で最後に語られた言葉なんですけども、この19節が大事ですね。それゆえあなた方は行ってとあります。出ていくことをイエス様は勧められていますと。KBF はですね、引退するんじゃなくて出ていくというかね、使わす教会を目指しているんですけども、多くの教会では洗礼を受けたらそこの教会員になってそこの教会で、奉仕すると、何かの理由で出ていくことには、席という問題があってですね、転籍とか結構複雑なことになってなかなかこう自由に動きにくいというのも現実なんですけども、イエス様はここでは出て行きなさいと言われました。でこの4月ですね、皆さん神様の前で自分はここに留まるべきなんでしょうかと、この KBF で成長するべきなんでしょうか、または違う場所に行く必要があるのでしょうかということを神様に、尋ねる、そういった期間を設けてます。ですので去年メンバーになりましたという方も自動更新じゃないので、またそのことをもう一度考え直してまたサインする必要があります。で全員がこの KBF にとどまるっていうのは神様の御心じゃないと考えていますので、ある人は何人かは新しい場所に移るっていうこともあり得るということ、そのことが聖書的だと考えていますね。で去年、タクトマリが沖縄に使わされたんですね。そしてまた今年はナミちゃんが沖縄に行きますというふうに希望して、もうその用意が着々となされているんですけども、そういう方もいらっしゃると。で自分はやはり KBF にとどまります、神戸にとどまりますという選択をした人もですね、将来は何年後かは使わせていく、そういうビジョンがありますという、そういうメンバーはそういう学びをしてますので、ジョリパストというグループがあります。ですから自分も今は神戸にとどまって学ぶ時だと思いますけども、将来は使わされていきたいというそういう思いのある方はぜひそのグループに加わって学んでいただきたいと思います。そしてそういうグループをですねサポートするとかね、使わすそういうグループをサポートしたいと、そういう方々のグループにホームチームグループというのはあります。ですので、ホームチームというのはですね、この KBF 神戸でとどまって、実家のおばさん、おじさん、お姉さんいろいろ、家族としてのねそういう立場でサポートしていきたいなと、そういうとどまる側ですね。そして、その選択をした人々はじゃあどうしたらいいのでしょうかと、この教会をですね神様の体としてですね、家族として考えて大切にしていきましょうということですね。で神様の家族を持つということは、まず自己中心にならないと、誰かを助けるっていうことを選択していくとですね、なかなか自己中になる暇がないというかですね、でそのためにどうしたらいいかなということを勉強していくんですね。でそのことによって自分自身もまた成長していくことができます。いろんな相談を受けたときにどうしたらいいんでしょうかって、ね、例えばそれがカウンセリングにつながっていくかも分かりません。将来のですね、自分自身の。そして、実際に自分を必要とされているんだということでですね、自分がその人を助けれた。その時に自分自身の力も発見することができるという。そしてその力を発見して、お互いに支え合いですね。そういう人間関係を使うときに、教会がまた成長していくんですと。いうことですね。で、行くべき教会がないということは家族がないという状態ですので、成長の場所がなくなってしまうんですね。で最近はこう人間関係うまくいかなかったらすぐにもう切っちゃう、で次行ってみようってすぐ切ってしまうんですけども、昔の日本はもうその地域でやっていくしかなかったので、うまくいかなかったら、ごめんなさいと謝罪するとかですね、話し合うとか、そういう努力もしました。ですので、もう切ってしまうんじゃなくて、本当にこう歩み寄りとかですね、いろんな必要、そのことも学ぶ、 ことになっていくと思います。そして、KBF では5つの、価値観というものを挙げてるんですけども、今お手元に配ったその内容なんですけども、それぞれの御言葉によって、裏打ちされた5つの価値観なんですが、一つずつちょっと見てみたいと思います。1番目ですね、私は以下のことによってとあります。救い主として、また人生の主としてイエス様に加わりますとあります。私たちが、個人的にですね、イエス様に出会って、自分の人生のハンドルというものをイエス様に明け渡すことは必要なんですね。今までは自分の考え、やり方、価値観でやってきましたって。でもイエス様に全て委ねます、自分の人生委ねますと。で、癒しと希望必要ですね。そのイエス様にのみ信頼します。先ほど見ました12のプロセスの入れ替えも、本当に神様に信頼して、完全に入れ替えていただくということが必要なんですね。そして自分自身に対する神様の計画というのを求めていく必要があります。で、時々クリスチャンじゃなくてもメンバーになれますかという問い合わせがあるんですけども、そういう部分ではまずここが一つのポイントですね。イエス様を私の主として、人生の主として歩みますという、そういう決心表明できるということは一つのポイントになるわけですね。では2番目いってみましょう。私の教会のリーダーを信じ信頼します。彼らが聖霊によって導かれリーダーとなっていることを認めるの。彼らのために忠実に乗ります。たとえ親父ギャグのリーダーであったとしても、将来を希望を持ってですね、支えて祈っていただきたいという、そういう気持ちになってしまうのは私だけでしょうかという、そういう本当に皆さんの支えの祈りというのが必要なんですね。さあ3番目、教会の人たちを進んで愛し、一緒に時間を過ごします。で、3つここには挙げられてますけども、読みましょう。教会の活動に参加する、クリスチャン同士の友情に優先順位を高く置く、人々の人生を清め修復することを神様に委ね、人々をありのままで受け入れる。人を大事にしていきたい、本当に教会の動きに関心を持っていただきたいなという。そして、一つの助けとしてですね、情報を得るために、携帯サイトというのを新しく、半年ほど前に作ったんですけども、教会の動きですね、いつ何があったのかな、もう終わってしまったのですかというか、そういう寂しいなというのは、そういうことがないように、できるだけ、チェックしていただいて、ぜひ教会の、動きに関心を持っていただきたいなということですね。そして自分が何ができるだろうかっていう、何かあるときにまた積極的に参加していただきたいと思いますね。そして、クリスチャン、ノンクリスチャンってこう、ラインを引いてしまう、言いたくはないんですけども、友情に優先順位を置く必要があるときには、そういうこともあるかなというね、そういう選択をしていきましょうと。そして人々の助けになる、人々の人生の立て直しとかね、立て上げ、肉的にも霊的にもそういう助けが必要な時にですね、まずその人々をありのまま受け入れて、そして何ができるかなということを考えていく。で、個人でこれをするとまた大変ですので、できればグループで、チームでそれをできたらいいなと思います。それが教会、家族なんですね。ですから P4K の取りなしの祈りというのも、あるんですけども、これはある時には結構プライベートな祈りの課題というのも入っていきますので、本当に信頼できるメンバーにそれをお願いしたいと、そういう関係を築き合っていきたいなと思います。4番目に、経済的に教会のミニストリーを支援します。ここでも3つ挙げられています。読みますね。神様が祝福されるように、 自分の生き方を聖書の教えに合わせていく。ミニストリーに忠実に投資する。神様が養ってくれる方であると認識して神の国に投資し返していくという、今までのお金の使い方というのがちょっと変わっていくかと思います。で、神様のその事業に自分も参加していきたいと。で、献金の学びというのは時々メッセージでも語られますけども、KBF 今現在見たときにですね、正社員の方がやはり減っていっているという日本の状況と、それを表していると思いますけども、でそういう意味では収入という意味ではですね、若干、下がっている傾向というのは否定できないんですけども、で2010年の、会計、ありますけども、実際は赤字というのはこれは事実なんですけども、たちまちだから今月家賃が払えないというのそういう状態じゃないんですと。で貯金もできるようになってきました。以前は本当に今もギリギリセーフというね、ちょっと待って家賃というそういう時もあった。でもそれから脱却できてですね、 KBF も恵みによってですね、将来のために、蓄えていく、そこまで本当に神様は導いてくれました。ですので貯金がちょっとできにくくなってきている状況なんですけども、これが続くとですね、だんだんと貯金もなくなってしまうという、アクティブな活動もしにくくなっていってしまうということで、これからまた、収支がトントンじゃなくて、もっと満たされていけるような方向で祈っていただきたいなと思うわけなんですけども、実際に個人的に皆さんやりくりというのをされてですね、で家計をキープされていると思うんですけども、そういう中でもいざという時に KBF は礼拝献金とか別にですね、大変困っている人が発生しましたという時にはですね、必要があれば別にですね声かけると集まるんですね。それが今日の今日言ってですね、このぐらい集まったらいいなというね、カンパみたいな意味でも献金なんですけども、僕が思っていた時よりも開けるとですね、その倍ぐらいに捧げられているという事実が過去何回かありました。で、実際に今日行って今日持ち合わせがあれないかも分からないなっていうね、そういう時でもですね、なんでこんなに持ち合わせてるんかなという逆にね思ってしまうぐらいの捧げ方をしていただいて、ひょっとしたらたまたまリッチな人がいらっしゃったかなって、こう顔を見た時にいらっしゃらない、先生そんなことないです。みんなそんなのね、社長の会社のオーナーとかそんな方じゃなくて、もうサラリーマンやらアルバイトやとそういった人々しかいないというこの事実。どういうことかというと、皆さん本当に捧げる気持ちというかその姿勢というのがあるんだなということでですね、感動したわけなんですけども、そういうことですね、ここでですから皆さん節約してどんどん捧げてくれたら恵まれますよというものを進めたいと思わないわけなんですね。なぜならば頑張りだけではですね、くたびれてしまうというか枯れていてしまってですね、捧げる姿勢というのは尊いと思うんですけども、だそこでどうしたらいいんでしょうかと、一つはですね、皆さん自身が本当に祝福されてですね、豊かになっていただきたいと、どんどん豊かになっていただいて、そして教会を支えられるぐらいに捧げるようになっていただきたいと思うわけなんですね。そこでこのマタイの福音書から見ていきたいと思いますが、お読みします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。イエス様の約束なんですね。これ求めなさい、イエス様は言われました。 Ask, seek, knock、 頭を合わせて Ask なんだ。これは Ask プロジェクトと名付けたいと思うんですけども、求めましょうと、神様に求めましょう。人に期待するんじゃなくて神様に 求めましょう。そのことを覚えていただきたいなと思います。で、先月ロブがマレーシアに行ってきましたということでお話いろいろ聞いたかと思うんですけども、マレーシアの、国自体はですね、イスラムの国でして、で、経済的には日本を目標にずっとしてきたわけですね。戦後の日本ですかね。で、日本の企業も向こうに行って、で、物価もかなり向こうは安いと、そういう状況なんですけども、憲法でも失礼、マレー人という設定はですね、日常的にマレー語を話してイスラムを信仰している人で、マレーの習慣に従う人、この人じゃないとダメですという憲法もあるんですけども、その中でクリスチャンは 8%、 日本よりも多いんですね。でも国としては全体はイスラムの国なので、こう自由に伝道するとかそういうことは許されていないんですね。ですから教会という名前も使えないので、センターという名前を使ってますね。で、新しい教会ができるのではなくて、新しい支店ができるというそんな感覚で動いてます。で、国としては日本を目指していますけども、じゃあクリスチャンはどうかというとですね、このクリスチャンが非常に祝福されて豊かなんです。ですので、この間、我々行った時にですね、そのクリスチャンの生活を見た時に、国は日本を目指してますけども、クリスチャンの生活としては、マレーシアのクリスチャンの生活を目指したいなと思ってしまう。その物質的に豊かっていうだけじゃないんですけども、豊かであれば、いろんな具体的なアクティブを、活動を行うことができるというのを見ることができました。あらゆる、富裕層というんですかね。それがクリスチャンで国が持っているような、そういうような状況で。で、例えば、家の作り自体もですね、なかなかこう、日本ではね、何人やったらいいんですか、何十人ものそのチームを、うちに来てくださいというのはなかなか難しいと思うんですけども、どっかのセンター借りましょうかとかね、そうなんですけども、うちに来てくださいって言ったらですね、このぐらいの部屋があるんですね、一つの。で、このピアノ置いてあって、どうぞどうぞ置いて、もうこの状態でどっとみんなが座れる状態とかですね、うちでワーシップの練習しましょうかって言った時にですね、ギターあるんかなぐらいの感覚で言ったらですね、ギターもベースもドラムセットまで置いてある、どうぞどうぞと言われてですね、で、うちで休んでくださいって言ったら、ソファーにでも横になれるかなと思ったら、ベッドがある部屋が二つぐらいあって、そういう、規模のですかね、そういうクリスチャンの生活を見てしまった時にですね、本当にこういうのがあったら本当に助けれるなというね、人を助けることができるなと思いましたですね。で、ジャパニーズタイムの時に私たちも日本の料理作ったりなんかしてですね、味噌汁私も作りまして。作ったらやっぱしこう、食器なんか洗わないという、洗う習慣がついてますので、思わず洗い出すとですね、アキラさん、洗うのは結構です。うちのメイドがしますから、ってメイドがいるんですね。メイドインジャパンじゃないんですけどもね。インドネシアから来てるメイドさんだったんですけども。日本語通じない、英語も通じないんですけども。でも、インドネシアからたくさんそういう方いらっしゃって、本当にそういうクリスチャンの家で働ける人は本当に幸せだなと思いますんですね。そういう、この中でメイドさんいらっしゃる方って言われたらなかなか難しいと思うんですけども、普通にいらっしゃるみたいで。そういう祝福された、そういう国、クリスチャンですね。そのようなところに私たちも難しいわって思ってしまうともうそういうこと終わってしまうんですね。求めていきましょうと。メドまでは別にいらないですけども、ギリギリからは脱却したいと。神様を求めていく。それがイエス様の勧めなんですね。で、もう一つ、今朝ですね、皆さんは、私の人生祝福してくださいって、求めた方いらっしゃいますでしょうか。なぜかなというね。それは取りなしの祈りの方が尊い。人のために祈ることは大事。それも尊いと思います。で、救われた時点でも自分のもう祝福がいただいていると確信しています。それも事実だと思うんですね。霊的な祝福というか、もう神の子とされてますので、何もしなくても与えられると。そういう祝福は確かにあるんですね。許しとか聖霊とか永遠の命というのは必ず与えられる祝福なんですけども、じゃあこの地上での祝福というのはどうなんでしょうかと。それは神様が 求める前から知ってはいらっしゃるんですけども、求めなさいと言われてるんですね。ですから自分で自ら率先して求める、強く欲しがってほしいという神様の願いなんですね。ですので求めなければもらい損なう可能性もあるという、ね、今までもらい損なったこともあるんじゃないかなと思います。でヤコブはですね、あなた方に与えられないのはあなた方が願わないからです、求めないからですと。じゃあ今日の朝じゃなくて、この30日間、先月ぐらいに広げていたときにですね、具体的に言ったことはじゃあ何かやったかなと。だ、求めるもの、求めることによってのみ与えられるものは求めない限り与えられないという、そういう事実があります。で、神様は私たちに大きな将来を、祝福を与えたいと願っているんですけども、神様がくださる祝福というのはその時に応じたものですので、その都度私たちが望むことというのは、そのことを決断する必要があると。何か欲しいと思いながらも求めないと遠慮してしまう日本人というかな、それじゃなくて大胆に求めていきましょう、ヤベスのようにと。で、求めることというのは神様の奇跡を体験する準備というか鍵なんですね。ですから求めなさいってイエス様約束しました。そうすれば与えられます、とこの御言葉に立っていきたいと思います。さあ、5番目、主の教会のメンバーとして主の導きに従って喜んで使えます。ここで賜物や才能を探し出して役立てるとあります。これも経済と同じように求めていただきたいと思います。自分のできることは何なんでしょうかって、気がついていない才能とか賜物というのはあるんじゃないでしょうか。必要な時にこう自分の力は与えられていって、ある方には今は全然考えられてないかもしれないけども、そんなことができたんですかという、本当にその時に本当に神様を本当に称えることができる、そういった種類のものかも分かりませんし、KBF でも、各ミニストリーというのはあるんですね。で、かけたところ何かないかなというふうに見ていただいたときに、例えば、全体で見たときにウェルカムチームとかパワーポイントチームとか、与えられるように祈ってください、4時礼拝のためにってね言われるんですけども、いや朝礼拝も欲しいねんけどという話ですね。何か自分ができることないかなって、僕もこのパワーポイント昔見たときには、こんなんあったらすごいなとかで、自分は OHP で、十分やじゃなくて、難しいと思ってます。で、こういうのを作れるように、ちょっと学べばできるという、知ってるか知らないかだけの違いなんで、ぜひこういうのを作っていただきたいなと。で、基礎講座的なものもできればやりたいなと思ってるんですけども、そういうこととか、本当に影の力とかねになってしまうかも分かりませんけども、本当に掃除とかいうのも必要なんですね。で、それをまた一人でやるとしんどいですから、できれば二人以上チームでやっていただきたいなと。その時に自分自身のまた新しい賜物を発見することはできるんじゃないだろうかと思います。で、この間、震災でトーマス牧師一家を迎えますということになりましてですね、明日から来られるんですけども、ちょうど GM 女子寮が開く、その時に、シングがいるなと、7人いらっしゃるんだ。で、7人の方用のその布団を用意しましょうって、すぐに集まるというのはすごい KBF のチームワークじゃないかなと思うんですね。呼びかけにこう反応があるというのはすごい嬉しい、神様も本当に嬉しいことだと思います。そのように本当に関心を持っていただいてですね、で、神様の体のであるこの教会の動き、私も何か協力できないだろうかという、そういう姿勢とか、そういうのがメンバーシップにつながっていくと思います。で、今そのお配りしているメンバーシップ2枚目にですね、サインアップするものがあるんですけども、必ずサインしないとダメというものではないんですけども、私はこの教会で成長したいですという方はぜひ書いていただきたいと思います。個人情報の問題もあると思いますけども、昔の KBF は メンバーであると思った人はメンバーだったと。ですからファーストネームで呼んでいた場合なんです。ニックネームとかですね、いざという時に連絡が取れなかったね。地震が起こって大丈夫だったかな、安否消息確認しようって、名前が分かんないというね、そういうこともありましたので、ぜひそれは緊急の連絡もできるような体制にしたいと思います。で、前に私アキレス腱切って入院した時あったんですけども、病院にポールと言ってしまった、ビビアンがお見舞いに来てくれたんですけども、受付でですね、バタヤンさんの病室はどこですかとか、ね、聞かれてしまって、バタヤンさんという方はいらっしゃいませんとかって言われてしまったんだ、はーはーで、どなしてきたんかな思ったよね、病室でね。なかなか教えてくれないんですけども、本名もできれば覚えていきたい関係に私は田畑明と申しますんですけども、でもみんなフレンドリーにはバタヤンって呼んでくれましてですね、ただみんな上の名前下の名前か覚えれたら嬉しいなとかね、そういうことでそこに書いて本名を書いていただきたいと思います。それが、17日締め切りですね。 P4K のメーリングリストにも参加、その2つありますので、祈って参加したいという方もぜひ、この2週間ほどありますので、私は将来出ていきますとか、とどまりますと、そういう選択をしていただきたいと思います。はい、それでは一言お祈りします。天皇さん、私たちのこの KBF が、この神戸に建てられて今日まで導いてくださったことを感謝します。で、私たちに本当にこのような神の家族を与えられていることを感謝します。あなたは出て行って福音を述べ伝えなさいという勧めをされましたので、本当にここでまた学んで将来出ていけるような、そのような器となっていくことができますように、またある人は本当に支えていくことができるような、そのようなまた家族となることができますように導きください。いろんな必要がまたあるときに、その必要を見出して、神様が本当に力を与えてくださって、それをまた携わっていくビジョンも与えてくださいますようお願いします。そして自分が知らなかったというような才能も賜物もまた見出すことができる、そのチャンスも与えてくださいますようにお願いします。あなたの恵みを感謝してイエス・キリストの名によって祈ります。アメン。